新約聖書、ヨハネによる福音書、第18章、28節。人々はイエスをカヤファのところから総督官邸に連れて行った。明け方であった。しかし彼らは自分では官邸に入らなかった。汚れないで次越の食事をするためである。そこでピラトが彼らのところへ出てきて、どういう罪でこの男を訴えるのかと言った。彼らは答えて、この男が悪いことをしていなかったなら、あなたに引き渡しはしなかったでしょう、と言った。ピラトがあなたたちが引き取って自分たちの立法に従って裁け、と言うと、ユダヤ人たちは私たちには人を死刑にする権限がありません、と言った。それはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとして、イエスの言われた言葉が実現するためであった。そこで、ピラトはもう一度官邸に入り、イエスを呼び出して、お前がユダヤ人の王なのか、と言った。イエスはお答えになった。あなたは自分の考えでそう言うのですか？それとも他の者が私についてあなたにそう言ったのですか？ピラトは言い返した。私はユダヤ人なのか？お前の同胞や祭司長たちがお前を私に引き渡したのだ。一体何をしたのか？イエスはお答えになった。私の国はこの世には属していない。もし私の国がこの世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡さなかされないように部下が戦ったことだろう。しかし実際私の国はこの世には属していない。そこでピラトが、それではやはり王なのか、と言うと、イエスはお答えになった。私が王だとは、あなたが言っていることです。私は真理について証をするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆、私の声を聞く。ピラトは言った。真理とは何か。皆様、今日礼拝に、教会にお入りになるときに、左側に段ボールが積んであるのをご覧になったと思いますけれども、あれ、実は2月に引っ越してきまして、で、引っ越し業者が一度は段ボールを取りに来ますから、おっしゃってくださいって言われて、電話しましたら、7日に取りに来ますって言うんです。いや、ここ日曜日、教会で日曜日はちょっと礼拝があるのでって言いましたら、なんだかその、段ボールとにかく前に置いとけば取りますからと言って、おっしゃるんですよね。ちょっと強い調子で。あ、そうだな。3月は本当に引っ越しのシーズンですから、引っ越し業者もだいぶ先立ってるんかなと思って、それじゃあ置いときますからっていうふうに、まあ電話切ったんです。で、私もこの3月に高校卒業して家を出ましたし、皆様の中にも、あ、3月にそういえば家出たなという方もいらっしゃるんじゃないかと思います。あるいは3月にこの子供たちを送り出したなと。まあそういう時でありますけれども、まあそれだけではなくて私たちにとっては、イエス・キリストの受難を覚える時でありますね。ぜひ、遠くに行った方たちのために、また私たちがイエス・キリストにあって救われていること、そのこともよく覚えて、この時をお過ごしいただきたいと思っています。で、私たちも、エフェソ書を続けて学んでおりましたけれども、少しお休みにして、ヨハネ福音書を通して、イエス・キリストの十字架、苦難と、また復活について、ご一緒に考えたいと思っております。で、先ほど読んでいただきました、ヨハネによる福音書の、18章の28節以下でありますけれども、ピラトがイエス様を取り調べているところであります。皆様よくご存知であると思いますけれども、 この時にはもう弟子たちは逃げております。で、ペトロは、この前のところ、18章の25節以下のところにもありますけれども、イエス・キリストを知らないと、3度もこう、否んでおります。否定しております。という意味では、どうも、この、イエス様が一人ぼっちでいるようにですね、私たちは思うかもしれません。本当に弟子たちに裏切られて、ペトロがイエス・キリストを否定して、で、一人でイエス様は十字架におかかりになる。見た目はまあそうなんですけれども、しかし、17章の一節以下を見ますと、イエス様が本当に長いお祈りをしておりまして、17章の一節では、父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために、子に栄光を与えてください。いよいよその時が来た。イエス・キリストがメシアとして、神の御子として、最も栄光を表す時が来たと、こうイエス様ははっきりと自覚しておりまして、そのために長いお祈りをなさるところであります。二節で、あなたは子にすべての人を支配する権能をお与えになりました。そのために、子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるのです。いよいよ永遠の命を与える時が来たとイエス様ははっきりと祈っておられるのであります。ですから、たった一人ではなかったのであります。父なる神様に祈って、で、父なる神様から託された救い主としての働きを今ここで行っていると、そういう自覚であります。という意味では、罪に対する裁きをイエス・キリストがお受けになるんですけれども、しかし、父なる神様との関係、ある意味ではしっかりとつながってですね、父なる神様といるわけであります。信仰においてね。それだけではありませんで、十一節を見ますと、このようにも祈っております。十七章の十一節でありますが、私はもはや世にいません。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つとなるためです。彼らというのは残していく弟子たちでありますけれども、この残していく弟子たちのために彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つとなるためです。この出来事によって、残された弟子たちが、父と子が一つであるように、一つとなるということを、よくよくご存知であるわけなんです。で、二十節を見ますと、こうまた祈っております。また彼らのためだけでなく、残していく弟子たちのことで、彼らというのはね、残していく弟子たちのためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。これは教会の福音宣教によってイエス様を信ずるようになる人々のために祈りますとこう祈ってますから、直接私たちのためにもイエス様はここで祈っていらっしゃるわけであります。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。父よ、私があなたのうちにおられて、私があなたのうちにいるように。まあ、どっちがどっちのうちにいるんだかわからない、そういう言い方で不思議な感じがしますけれども、父と子がね、私たちの理解を超えて一つであるように、すべての人を一つにしてください。というふうに祈っております。 で、このためにイエス・キリストは、受難と復活をなさるわけでありますから。で、この祈りからしますと、イエス様のこの十字架の出来事を通して、イエス様を信ずるすべての人がですね、キリストにおいて一つとなるわけなんです。そのためにイエス・キリストは十字架におかかりになる。ここを考えますと、確かに十字架の出来事は、本当にイエス・キリストだけがお受けになった。まあ、孤独なんですね。罪と人の戦いであるということもできますけれども。でもこれは父と共に、また、信ずるすべてのものを一つとするために、ということをイエス様は意識していらっしゃいまして、まあ、そういう意味では、孤独ではありますけれどもね。人々を私たちは集めるためだったんです。で、私たちは、この出来事を通して、キリストを信じて集められておりますからね。父なる神と共に生きておりますし、イエス・キリストと共に生きているのでありますし、聖なる者たちと共に、この地上の信仰生活を生きているわけでありますから。本当に孤独に思うことがあるかもわかりませんけれども、でも、イエス様が孤独であったように、しかし孤独ではなかったようにですね、私たちも一人孤独でこの地上をさすらうということはないわけであります。そのために、イエス・キリストは十字架におかかりになったのであります。そのための最後の戦いが、ピラトの前で始まったわけであります。で、ピラトはイエス様を取り調べるわけであります。で、それぞれの福音書がちょっと違った書き方をしておりますけれども、一致していることは、このナザレのイエスには罪がないということをピラトはわかるわけですよね。で、29節ではこう言っております。ピラトが彼らのところに出てきて、どういう罪でこの男を訴えるのかと言った。どういう罪で訴えるんだ。この男が悪いことをしていなかったら、あなたにね、引き渡すと連れてくることなんかなかったはずだ。とこういうふうに、ユダヤ当局者は答えます。ピラトは31節で、あなたたちが引き取って自分たちの律法に従って裁け。自分たちでやればいいじゃないか。そのためにお前たちには神様の律法があるんだろう。それに従って裁いたらいいじゃないか。とこういうふうに答えるんですけれども、そのことについて聖書は32節で、それはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとして、イエスの言われた言葉が実現するためであった。ピラトは、お前たちが裁いたらいいじゃないかと。で、ピラトは裁きたくないわけなんですよね。もう、このイエスを、ユダヤ人たちに返したいわけなんです。でも、ユダヤ人たちは、私たちには人を死刑にする権限がありません。そんなこと言ったって、私たちには死刑にね、する権限がないんだから、ってこう、ユダヤ人たちは言うんですけれども、これは本当かと言いますとね、皆様、ステファノの出来事を思い出していただくとわかると思いますけれども、ステファノは、ユダヤ人たちによって石打ちの刑にされたんですよね。で、正式には、人を死刑にする権限はユダヤ人たちにはないんですけれども、しかし宗教的な理由で、神を冒涜したという理由で、ユダヤ人たちがそのものを石打ちの刑にするのであれば、それは許されていたと言いますかね、黙認されていたわけなんです。そういう意味では、やろうと思えば、イエス・キリストを神を冒涜したという理由で、石打ちの刑にすることは、できたのであります。けれども、ユダヤ人たちはそれを しなかった。で、なぜそういうふうにしなかったのかと言いますと、先ほども読みましたけれども、イエス様がご自分がどのような死に方をするかってことをね、前々からおっしゃっていた通りに、実はことが起こるために、ユダヤ人たちは、俺たちには権限がないんだから、ピラトお前が裁いてくれ、というふうにね、言ったんだというわけなんです。どういうことかって言いますと、皆様、ヨハネ福音書の3章の14節を見ますと、こういうふうに書いてあります。イエス様がご自分の最後についておっしゃったところでありますけれども、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信ずる者が皆、人の子によって永遠の命を得るためである。荒野で、イスラエルの民が大きな罪を犯したときに、モーセが荒野で蛇を、ね、木の上に掲げてあげたんです。で、この蛇を見る者が救われる。と、ように、人の子もあげられねばならない。人の子も高くね、掲げられなければならない。こういうふうに、イエス様もおっしゃったんです。それは信ずる者が皆、人の子によって永遠の命を得るためである。あげられる。高く掲げられる。すなわち十字架に吊るされるということなんです。ここには十字架にという言い方は出てきませんけれども、高く挙げられなければならないんだ。こう、イエス様はおっしゃっております。このヨハネ福音書を読んでいきますと、やっぱり12章のですね、31節、新約聖書の193ページでありますけれども、やっぱりイエス様はご自分のことについて挙げられねばならないんだとこういうふうにおっしゃるところが出てまいります。ヨハネ福音書の12章の31節でありますけれども、31節、32節。今こそ、この世が裁かれるとき、今、この世の支配者が追放される。私は地上から挙げられるとき、すべての人をご自分のもとへ引き寄せよう。今こそ世が裁かれる時なんだ。で、私が地上から上げられる時、すべての人をご自分のもとへ、自分のもとへ引き寄せよう。地上から上げられる。やっぱり十字架の出来事なんですよね。でも弟子たちはわかりませんから。34節で、こう言うんですよね、人々は。それを聞いて、34節。群衆は言葉を返した。私たちは律法によって、メシアは永遠にいつもおられると聞いていました。それなのに、人の子はあげられねばならない、とどうして言われるのですか？永遠にメシアはね、とどまるとこう言われているのに、なんであげられる？そんなことを言うんですか？とこういうふうに、群衆は聞き返すわけなんです。イエス様は、私はあげられなければならないんだ。それによって人々に永遠の命を与えることになるんだ、とこういうふうにおっしゃって。十字架にかかることをイエス様は、そういう形で暗示していらっしゃったわけです。ですから、ユダヤ人たちによって、石打ちの刑によって殺されるということではなくて、最も恐ろしい、最も残酷な刑ではあるんですけれども、十字架につけられて殺されると。これがメシアの働きなんだとこう、はっきりと自覚しているわけなんです。木に吊るされたものは、神に呪われたものである。呪われた死に方なんだ。木に吊るされるという死に方は、とこう、旧約聖書にありますので。本当に十字架の上で呪われて死ぬ。これがイエス様の メシアとしての大切な働きであったわけなんです。と考えますと、ユダヤ人たちはユダヤ人たちの考え、ピラトにはピラトの考えがあるんですけれども、ここで起ころうとしていることは、イエス様が願った通り、すなわち神様がお考えになった通りのことが起きようとしている。すると、ユダヤ人たちであろうと、ピラトであろうと、そのために、それぞれの実は役割をね、演じているわけ。それぞれの役割を知らない間に果たしているわけなんです。この出来事も、それぞれの考えがあるんですけれども、それを超えて、神様のお考えね。イエス・キリストがメシアとしての働きを実現する。その父なる神様のお考え通りにことが運んでいくわけであります。そういう方を私たちは父よ、神よと呼んでいるわけであります。33節を見ますと、ピラトが官邸に戻って、イエスを呼び出して、お前がユダヤ人の王なのか、とこういうふうに言うわけです。ユダヤ人たちは、あのイエスは勝手に王と名乗ってるんです。大変な恐ろしい罪を犯してるんです。ほっとくわけにはいかないでしょう、というふうに訴えたわけなんです。で、ピラトはイエス様に、お前がユダヤ人の王なのか、とこういうふうに聞いたわけであります。話はちょっと飛びますけれど。35節で。お前の同胞や宰相たちがお前を私に引き渡したのだ。一体何をしたのか、とこういうふうに問うんですね。で、ピラトには、どうしてもこのイエスをね、処刑するっていう、そういう気持ちにはならなかったということなんです。罪がなかったということなんですよね。お前は王なのか?とこういうふうに言うものですから。36節でイエスはお答えになった。私の国はこの世に属していない。もし私の国がこの世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡されないように部下が戦ったことだろう。しかし実際、私の国はこの世には属していない。お前は王なのか?とこう言いますからね。半分はイエス様を認めてるわけ。それは全てのものを、ね、ご自分のもとに集めるんですから。すべての、ね、イエス・キリストを信ずる者たちを従わせるわけですから。という意味では、ある意味では王なんですよ。けれども、ピラトが言うような王ではないわけなんですよね。ですから、私の国はこの世には属していないと、こう二度も繰り返すわけです。で、私の国はとこういうふうに書いてますね。私の国は。神の国はとこういうふうにイエス様はおっしゃったんですが、今で言うところのね、国と、ここで言っている国の意味はだいぶ違います。私たち今、国って言うと、やっぱり国境があってね、その国境の中で国が成り立っているように思うかもしれませんが、これ、支配という言葉なんです。私の支配は。国っていうのは、わかりやすく言うと、支配なんです。その人の支配なんです。で、イスラエルの国も旧約聖書を見ますとね、大きくなったり小さくなったりしますよね。大きくなったり小さくなったり、形どんどん変わるんです。 あれ、なぜかと言いますとね、イスラエルの支配が広がれば、国は広がる。支配が小さくなればね、どんどん小さくなっていって、最後はなくなってしまう。で、この時代の国っていうのは、実は支配なんです。ローマ帝国、皇帝の支配力が、支配権が大きくなれば、国は広がる。小さくなれば、国はどんどん小さくなっていく。支配そのものなんです。で、イエス様は、私の支配は、この世には属していないんだと、こういうふうにおっしゃったのであります。ローマ皇帝の支配、それは何かと言いますと、まあ、ありていに言いますとね、戦って戦って、勝って勝って勝ち続けて、その力で人々を支配していた。それが皇帝の支配であり、ローマ帝国、国だったわけです。イエス様も支配ですからね、その支配権を確立するわけ。皇帝の前は戦うんです、人と。イエス・キリストはどういう戦いをしたのかというと、人と戦ったのではなくて、罪と死との戦いであったんですよね。そんなことローマ皇帝はできません。この世の皇帝であれば人と戦うんですけど、キリストは罪と死と戦った。何を武器にして？馬や戦車、ね、刀や槍を持って、それを武器にして戦っただと思いますけれども、イエス・キリストは、ご自分そのものを武器にした。マリアから生まれた、その弱い体、私たちと同じ弱い心と弱い体。しかし、罪は一切なかった。罪なく生きるということも、イエス様にとっての大きな戦いです。で、罪なきご自分を十字架にかける。捧げる。武器はご自分そのものであったんですよね。で、戦い方は、私たちの身代わりとして、罪の結果としての死を受けることだった。それが戦い方でありました。で、その結果どうなったかと言いますと、ローマ皇帝の支配であれば、いやいや従うことの人もたくさんいたと思います。でも、イエス・キリストの支配と言いますのは、ご自分の、私たち自身の罪と弱さと、死の力にとらわれていることを知った私たちが、キリストこそ誠の救い主だと信じて、喜んで従う。皆様毎週礼拝に来てますので、未信者の方は、なんで毎週行くんだろうか。週に一遍じゃなくて月に一遍行けばいいじゃないか。いやいや、まあ、一年に一遍か二遍、クリスマスの時に行けばそれでいいじゃないかって思う人もいるかわかりませんよ。知らない人は。でも私たちなぜ毎週、教会に集ってくるのかっていうと、イエス・キリストを礼拝するためなんです。賛美を捧げるためなんです。すなわち私たちが、イエス・キリストの支配、ね、恵みの支配ですよ。力の支配じゃなくて、永遠の命による恵みのご支配を、喜んで受け入れて、イエス・キリストに服従するためなんです。膝を折って、頭を垂れて、キリストの前に身を低くするためなんですよね。と言いながら心はイエス・キリストに向かって、賛美を捧げる。これは、自発的です。自発的。喜んで、感謝を持って、で、喜んで感謝を持ってね、イエス様のところへ従ってくるわけ。これはイエス様の支配なんです。で、ここで言うところの国なんです。私の国。私の支配なんです。そう考えると、それはローマ皇帝が言うところの国、支配と、 イエス・キリストがおっしゃっているところの私の国、私の支配と言いますのは全く違うわけ。だから私の支配はこの世には属していないんだとこうおっしゃったのであります。いわゆる国境に囲まれたイエス様の国というものはありませんよ、今。2000年以来そういう国というのはなかったわけです。けれども、2000年来、イエス・キリストを誠の救い主、王として、イエス様に身をかがめ、心から褒めたたえるという支配はずっと続いているわけです。で、私たちも今その一人なのであります。喜んでイエス・キリストの支配を受け入れているのであります。ですから、神の国は私たちのところにあるんです。イエス・キリストのご支配は私たちのうちにあるんです。キリストを賛美するところにイエス様のご支配、イエス様の国はあるんです。まあ本当にこの国は自由ですよね。国境に囲まれてないわけ。国境警備をする必要もないわけ。そのために、まあ軍隊を持つ必要もないわけ。一人一人がキリストに従うことを通して、神の国がそこに実現し、広がっていくわけであります。イエス様はピラトに、しかし実際私の国はこのように属していないとこういうふうに36節でおっしゃいますね。ピラトはわかりませんから、その意味が。それではやはり王なのか、とこういうふうに聞くわけであります。王だというのは私が言っていることじゃなくて、あなたが言っていることだ。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理について証しをするために生まれて、この世に来たんだ。真理に属する人は皆私の声を聞く。真理に属する者は皆私の声を聞く。真理について証しをするために私は生まれてこの世に来たんだと。なんだかここの場面にふさわしくない言葉をイエス様はおっしゃったわけ。真理。そうするとピラトは、真理とは何か？とこう問うたのであります。真理とは何か？ヨハネ福音書は真理という言葉を強調していますけれども、一体真理とは何か？大変皮肉なことでありますけれども、話が進んでいきます。19章の5節でありますけれども。バラバとイエス、どちらを許すか。人々がバラバを許してイエスを処刑にしろとこういうふうに言うんですが、19章の5節。イエスはイバラの冠をかぶり、紫の服をつけて出てこられた。ピラトは、見よ、この男だと言った。見よ、この男だ。これ、真理とは何かと、ピラトはイエス様に問うたんですけれどもね。見よ、この男だ。茨の冠をかぶって、紫の衣をつけて、人々の前に出てきた、このイエス・キリストこそが、実は真理なんですよね。このイエス様こそ、真理そのものであるわけです。神様を啓示し、神様の救いを啓示し、このイエス様によって、本当の意味の真理がですね、世に現れた。 ヨハネ福音書は、一章の十四節で、こう書いてます。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。イエス・キリストにおいて、恵みと真理は満ちていたわけです。真理を明かしし、真理を知る者は皆私のところへ集まってくるんだとイエス様がおっしゃった。ピラトは真理とは何かと問うたんですけど、真理とはこの男、イエス・キリストご自身が真理そのものであったのであります。で、私たちもイエス・キリストを知って、真理そのものがイエスのうちにある。私の救いがある。を確信をして、このキリストの御国、キリストのご支配に自ら喜んで入ってきたものであります。このことのためにイエス・キリストは十字架にかかろうとしているわけであります。で、この支配の中にいるものはイエス・キリストと一つ、父なる神様との一つなのであります。決して私たちは一人一人バラバラでこの世で生きているわけではありません。ぜひそのことを覚えていただきたい。そのことを知って喜んでいただきたい。感謝をしていただきたいと思うのであります。お祈りをいたします。私たちの救い主、イエス・キリストの父なる神様、尊い名をあがめて心から賛美を申し上げます。あなたは、一人子を私たちの救いのために与えてくださいました。キリストの罪なき生涯のうちに、また十字架の苦難のうちに、また復活のうちに、誠の真理そのものが私たちに表されております。どうかこの真理を喜んで握りしめた私たちが、この真理を持ってそれぞれの生涯を歩むことができますように助けてください。このお祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌の132番です。その後、聖餐式を行います。また、総額のみです。